ですか？
宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして今日のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
今日のも何にもね、水曜日といえば北浜さんということですもんね。
いや、水曜日上がります。株価上がると水曜日なってるでしょ。なってません。
あまり力強くは言えないんですけれども、上がってます。
いやいや、上がってるじゃないですか。
株が上がるぞ、水曜日、32円81銭高、高いところでは、14,569円。
結構高いところありましたけどね、
100円、110円ぐらい高かったですね。
そうですね、100円ぐらい上がっておかしくないけどね。
ねえ、しぼんでしまいました。
最低でも50円欲しいところだったんですけどね。
うん。で、結局は、32円81銭高の 14,456 円ちょうどということですね。値上がりの銘柄数が1060、58%、まあ、59% ですね、
はい。
それから値下がりが609、33.8%、まあ、34% という形です。そして規模別で見ていきますと、小型が上昇大きいですね。プラス 10.70、中型がプラス 4.65、 大型がプラス 5.92 となっています。そしてトピックスプラス 5.58、 1169.28 です。
まあ、新興市場なんか結構下げましたからね、もう身のもざんだね、下げ方を昨日までしてましたですから、
はい、
まあ、あの小型を買い戻すという形になったと思いますけどね、
うん。それで昨日なんかでもですね、確かに日経平均は、まあ、かんばしくない動きをしていたんですけれども、値上がる銘柄数が多かったんですよね。
そうでしたね、で出来高も多かったですよ。結構、ね、
出来高も多かったです ね。だから一時この乱調といいますか、上下動が激しくなる前ぐらいの相場ちょっと思い出しますね。なんかその指数と値上がり数、ね、値下がり数がこうちぐはぐな感じの相場展開ありましたよね。
それはありますね、で市場の中身そのものはね、はい、あの少し良くなってはきてますよ。とにかく出来高がね、あの売買代金も、
はい、
増えてますからね、ですから2兆円乗ってるでしょ
う。売買代金がそうですね、2兆円乗ってますね、
そうそう。
昨日2兆6000、その前が2兆9000ですから、まあ約3兆、
そうそう、
まあ、4日間、今日もこのままでいきますと今1兆なんで、2兆には乗るかなと。
そういう感じですか。微妙ですね。
5日間ですから、そうなりますと、
はい、
売買高の、
まあ、2兆に乗ってなきゃいけないですよね、うん、あの非常に分かりやすい見方としてね、はい、売買代金が2兆円に乗り、東証一部出来高が20億株を超えるというのがね、はい、まあ、なんて言いますか、株がね、まともな動きになっている証拠にはなってくるんですよね、はい、2と20って覚えておけばいいですよ、
ね、だから19日に2兆に乗って、それから2兆2000、はい、2兆6000、2兆4000ときて、今日が1兆、
これ全部だからね、今ね。
そう、全部ですから、1兆ちょっと超えてる段階。ですから、そのまま折り返してくれれば、2兆ちょっと超えるかもしれない。
そうですね。そこもちょっと微妙だね。
微妙なところですよね、はいはいはい、そういう環境にあるんですけれども、どうですかね、全体の相場。まあ、アメリカの方はですね、材料株と言っていいんでしょうかね。バイオとか、ハイテク関連が戻してきて、ダウが上げて、
バイオがね、結構今年になってはかなり強い動きなんですよね、
どう
もね。でそれがあの先週は失速しましたから、はい、まあ、ちょっと買い戻されてるということになりますけど、バイオの強さは本当にちょっと我々が考えますと意外なところがありますけどね。
意外なところありますよね。
そうですね。
なんでなのっていう、材料です
ね。いろいろバイオにいろんな問題があってね、ちょっと上がりにくいという状況にありますけどね。
まあそれがどういうことなのかはあちらの人々が考えているところなんでしょうけど、
そうですね、
それで、これまで懸念材料とされて、まあ、大きいところの中国の経済、アメリカの今後とかね、はいはいはい、あるいは日本の今後も含めどうなるか分かんないですけれども、とりあえずウクライナ、クリミアはね、
はい、
とりあえずと言いますか、どうなってですかね、あれは。
いやいや、問題はこれは深刻化する一方で。
一方なんですよね。
まあ、市場の方はね、少しこう、なんて言いますかね、敬遠状態になってきてまして、特にね、その、材料視されない状態ではありますよね。懸念材料としてはね、峠を越えたんじゃないでしょうかね。
ですから、まあ、お互い、G7 が、G8 が G7 になったりとか、
そうですね。
ね、大変な綱引きが繰り広げられて。
実績がありますと、あれですよね、G8 のね、G8 もそうですけど、G7 のね、うん、この存在意義みたいなのがね、かなり薄らいでしまいました
。もともといいじゃねえかってね。G20 とかそういうのありますからね。
そういうふうに、ロシアの考え方はそのままだけど、言われてみればね、その通りなんだよね。
ただね、箱をつけるためだけにって感じだね。
だからさ、恥かいたような感じになってるよね。
オバマさんも、引っ込みがつかないと言いますか。でも、制裁は強化するけれども、それは NATO なんかに軍レベルの話も含めてですね、言ってますけれども、いわゆる戦闘には出ない。ね。武力の行使はしない。じゃあどうすんの戦闘には出ない。戦闘に軽々しく出られたら非常に困るんですけどもね。
いや、戦闘には出られない
じゃん。出られないですよね。
そうですよね。うん、まあ確かにその出てほしくないわけですけども。ロシアの方がね、どういうふうに出るかですけども、今のところはまあね、ウクライナに攻め込まないとは言ってますから、それを信じるしかないですね。でも、どういうふうなね、偶発的なことが起こるか分かりませんですから、
分からないですよね。
それはやっぱりね、ちょっと念頭に入れておかなきゃいけませんですよね。
まあ、いろいろ歴史は見るとですね、戦争は偶発的で起こったなんて捉え方もあるようなんですけどね。
偶発を作るっていうのもありますけど、
偶発を作るっていうのは大概多いようなんですけれども、
そうですね。
まあ、そういうことがあったらね。どうなるかは分からないと。まあ、知性に期待したいところなんではありますけれども。じゃあ、今後、経済制裁、どこまで行くか。で、経済制裁で、いわゆる西側と言われている方、足並みが揃うのかっていう問題もありますよね。
そうですけど、まあ、一応、それざるを得ないですけど、だから日本もね、かなりね、強い口調で、安倍さんもね、ロシアに対するですね、なんて言いますかね、制裁の強化みたいなのを主張したりしておられますけど、基本的にはですね、大して効果のなさそうな制裁ですよ、今のところは、
ね。今のところはそうですね。
今のところはそうですよね。
交換の資産凍結とかね。
そうそう。
だったら全員に資産凍結しちゃえば、なんて思うのは浅はかなんですけれども。
必ずしもさ、ほら、みんなね、アメリカにね、資産を持ってると限らない。
限らないですからね。
ですから、それから考えるとね、実効性っていうのがあんまりないっていうことは、伴ってないんですよね。ですから、プーチンさんのね、なんか、勝利っぽい感じがしますけどね。まあ、どちらが勝つかいう問題じゃないと思いますけども。市場はね、割とこう、なんて言いますか、冷淡に見てるんじゃないでしょうかね。
だから、どちらが勝つ、どちらがどうのこうのという問題ではないんですけれども、こうなってきたら経済的な意味での我慢比べみたいなもんですよね。
そんなことですね。そうですね。
じゃあ、ヨーロッパの方が、市場として抱えているロシア、それが逆に閉ざされたら困るのかどうなのか。じゃあロシアの方だって輸出入関係非常にね、ヨーロッパと高いんでね、
それはそうですね、
経済的にも落ち込みがどうなっちゃうのかって、我慢比べてバカバカしいですね。でもね、
いや、おっしゃる通りですね。クリミアをとか種上げするとかね、する方法ないんでしょうね。
ないでしょうね。我々こういうふうにいろいろ話してると、はい、ね、いろいろいい案が出てくるんですけど、なんで国際的な指導者ってのはいい案を思い浮かばないんですかね。
いや、だってほら、前、先回言ったじゃないですか、クリミアというのは手放せないんだと、歴史上ですね、エカテリーナ2世のクリミアをなんとか手に入れたいというやつがあったわけですから、それが今でも生きてるわけだよね、基本的にはね。ですから、それは1783年以来そうなんだから。
そうなんですよ。ねえ。昔のことは忘れて。
いやいやいや、我々はすぐ忘れるけどさ。
で、一度は自分たちがウクライナも揃って話したわけですからね。
くっつけといたんだけど、それはだってさ、便宜上くっつけてやっただけですからね。
そうですよね。
そうですよ。しかも、だって今回のことで言うと、クーデターっていうのがやっぱ問題は問題なんですよね。ウクライナのクーデターが。
まあ、そういうことでは、現政権っていうのは、国民からどう言われてるのか、現政権は維持されるべきっていうのは国際的な普通の見方ですよね。
現政権ですけど。
現政権って今、現政権前の政権ですね。倒された方ですね。
現政権はだって、一応選挙で選ばれてるわけですから、それをね、暴力的なね、やっぱりクーデターみたいなのを倒したっていうことですから、それを容認するかどうかなんですよね。今はまあ世界はそれを容認する姿勢ですけど、そこを遡って考えたときはね、おかしいってことも言えるんですよね。
そうですよね。
客観的に見た場合ね。
だからこういう姿をですね、子供たちなんか見せたくないですよね。
ああ、そうですね。
大人いい加減だなってね。原則も減ったくるもねえじゃないかって。
いや、おっしゃる通
り、ね、思われますよね。
おっしゃる通りですよね。
だから僕なんかも今、北浜。
そういうおっしゃるのはね、はい、例えば看護になっちゃうから、ね、ロシアのやった行為もね、
そうですよね。
看護になっちゃう恐れがあるわけですね。
じゃあ西側のやってる行為もね、正当性はどうするんだって話になりますよね。
そういうことになるんですよね。
どういうふうに整合性をつけてくれるのか。
もうあと好き嫌いで決めるしかないね。そういう場合だって、世の中なんか好き嫌いで決めるよ。
それが、暴力的なものに発展しなきゃいいんですけどね。
そうですね。
うん、
そ
うですね。まあ、そういうことで、ロシアの方はいいと。それじゃあいいって言いますか。まあ、今後も、いろいろあるでしょうけれども、ひょっとしたら株にはそれほど影響を及ぼさないかもしれませんね。
そうですね。峠、はやっぱり超えたんじゃないですかね。超えたね。だから、まあ、先週の時点で言うと、もちろんロシアのことではなくて、イエレンさんがね、FRB の新議長がね、まあ、来年のですよ、今頃って言うんですよね。はい、金利を引き上げる方向なんだというようなことの発言がありましたから、その影響はやっぱ大きかったですね。
6ヶ月って言っちゃいましたからね。
そうですよね。
普通はね、言わないですよね。
言わないけど、やっぱりね、事前にそれをね、言っとくことの方がね、やっぱ望ましいと思うんですよね。言った直後はね、間違って言っちゃったんだっていうような見方もありましたけれども、そうではなくてね、ちゃんとその筋道をね、ちゃんと提示してるということから言いますとね、まあ、評価できるというふうな見方に、私はだんだんこれからなってくると思うんですよね。東京市場も今のところそういうふうにまだ評価してませんけども。
でも あっちの方ではむしろその6ヶ月ってやつを打ち消そうと思って結構必死ですよね、皆さん。
工程表なんだから。ね。工程表は、これ、こんな感じ、予定でいきますとこうなりますよ、こうなりますよって。で、来年の、秋以降ね、要するにその、金融緩和の縮小が終了した秋以降ね、6ヶ月程度でね、金利を引き上げる方向に行くというふうに言ってくれてるんですから、これはもう分かりやすい経済運営にとってはね、プラスになりますよね。
でもその機動性っていうのは逆に言えばそれに削がれるっていうのが警戒感といいますかね。
あ、それはあります
ね。ありますね。それと同じ意味で言ったら黒田さんも同じような発言してますからね、逆に言うとね。
あ、そうだっけ。
まだ何もしないって おかしいだろ。
黒田さん
だ、それ足元見られたようなんですよね、黒田さんの発言は。
いや、なんですかね、何もしないっていうか、何もしない方を優先で、何もしないんだよ、その1年間はしてないんだから、それよりも、工程表みたいなのがあってね、なんでしょうかね、この7月ぐらいにね、景気が失速するだったら、こうする予定であるとか言ってくれた方が、ずっとね、市場としても安心できるんですよね。それを言わないから、
言わないからね。
だから、やりにくいんですよ、東京市場は。本当に、どれぐらいね、消費税の引き上げの影響が出るかというのはね、まあ、当たり前って当たり前で読み切れないんですよね。ですけども、それによって、例えば何パーセント、経済が、ね、失速したらね、こうする予定だって言ってくれればね、非常にやりやすいんですけど、それはこれまでの日本の例としては言ったことないから、まあ、言いませんよね。私が日銀総裁だって言わないよね。
でも逆にそれが足元を救われてますかね、じゃあどこまでも行ってもいいんだなっていうふうに捉えられてるって言うんですよね。
そういうことですね。
だそれはちゃんとしたことを言ってくのが、まあ、それはちゃんとしたことを言い過ぎたイエレンさんもいるんですけどもね。
だからイエレンさんがいいんですよ、ちゃんと言ってくれてるから、ね。
それで、まあ、消費税、なんていう問題があるんですけれどもね、もう北山さんは買いだめしてます。
はい、
買いだめしてます。来週ですよ。
何を買いだめするの？トリッツペーパー買いだめするわけ？
いやー、ね。
家の中入りきらないぜ。
ね、そうですね。
そうですよ。
いや、でも僕もね、猿、大手、なんて、家具屋ってんですかね。はい、僕が買ったわけじゃないですよ。見に、はい、たまたま見に行っちゃったんですよ。はい、そしたら先週、休みでしょ？
はい。
もっと来てるかと思ったら、全然来てないですよね。全然っていうのは、普段の日曜日と同じぐらいの混み具合でしたね。
あ、そうなの？イケアとか？
そうそう。
イケア行ったの？
ええ。
あ、そう、ほん
と。俺同じぐらいじゃないか。駆け込みってのはどうなってんのかと思いましたね。
いやー、みんな利口だからね、駆け込んで買わないって。
ただ、ネット通販は結構すごいらしいですね。1000億くらい売れてるらしいですね。
あ、そうなんですか。
い
や、だから。ネット通販でなんか庭の石、なんか、しなかったなんかして
る。しなかったな。猫ちゃんのために。ねえ。でも、それが、まあ、1000億、あるいは駆け込んでる人がいるとすれば、
はいはい、
逆にそれ落ち込みの要因ですよね。
ああ、それはそうですね。あとね、もうしばらく買わないね。
だとすれば、
砂なんかずっと買わなくていいから、庭の砂なんかさ、もう10年買わなくていいんだもんね。
国立公園でもなんでもないところに行って、少しもらってくるとか、国立公園とかそういうところは動かしたらですから。
そうですよ。
でもあれですね、万が一、じゃあここに来て、需要が、駆け込み需要がないとすれば、
はいはい、
それをいいと判断するのか、それともね、まるっきり 99.7%、はい、ね、引き上げ、ベアの恩恵に寄せない人々、うんうんうん、その人たちが債を完全に占めてしまってるのか、はい、どうなんでしょうかね。
うーん、
それが企業業績にこれからかかってきますもんね。
それはありますね、
うん、
まあ、国内需要、企業は今のところ国内需要を満たすのに必死だとは言ってますよね、
はい、
ええ、うん、ですけども企業としては考えたら一時のね、はい、その なんて言いますかね特需みたいなものにね、うん、を当てにしてね、はい、生産を増やしたりするという企業は愚かですよね。
愚かですね、
そうですね、うん、そういうことをやってるような企業があったらちょっとやっぱりね株式投資の対象としてもふさわしくないですよね、
うんうん、
だいたいさ例えば出版で言うと本が売れたとか言って、はい、ガーッとするような出版社がね大体その後ね、はい、売れ残ってね
在庫の山ですよね。
そうそうそうそう、そういうふうになりますよね、うん、企業もそういうところがね、はい、ちょっとなきにしもあらずだと思うんですよ、うん、この特需を当てにして、
うんうん、
まあ、在庫積み増しもいいですけど、
はい、
生産をね結構増やしたとかね、うん、そういうところはちょっと問題ですね、うん、どこがどうなってるかちょっとまあ、見極めまでしてないんですけどね、うん、そういう恐れがこれから出てきますね。
だから株式投資なんかをされる場合にもそういうところで浮かれてるような企業がまず外してた方がいいかもしれませんね。
あ、それはそうですね、そういうことは言えますね、う
ん、だ淡々とやってるような企業ですよね。
そうです、そうです、そうです、うん、雨が降っても、はい、ね、槍が降ってもね、うん、まあプラスそうですね 10% ぐらいの形っていう感じがいいんじゃないでしょうかね。
でも全体見てどうなんでしょうか、その 外国輸出関連なんていうのはね、
はい、
ひょっとしたらと言われていて非常にこう為替の影響が大きすぎんで、ええ、内需に目を向ける動きが投資ということであるっていうんですけど、その辺はどうかな。
外需っていうのはね一見その落ち込んで、まあ、数字で見ると落ち込んでるんですけど、うん、中国やその東南アジアを経由して、はい、アメリカに売ったりなんかしてますから、うんうん、結構いい形なんですよね。統計に現れないんですよね、
うんうん、
中国の輸出として、あるいはね、インドネシアの輸出として、はい、統計として出てくるんだけど、うんうん、日本の輸出として出ないっていう形なんですよね、うん、今はね。だって、うん、海外での生産比率がものすごく高くなってるわけ
ですから。まあ、現地法人はありますね。
そうですよ。だからその材料を、うん、日本は、国内から、要するにその中国やなんとかね、そういうところには送ってますけど、うん、それを加工して、もっと高く売ってる。利益が出る分はね、
うん、
その海外から送った分がね、うん、ずっと利益が出てるんですよね、
うん、
ですからその辺が日本の統計として出てこないということがありますよね、
うん、でも海外に現地法人がある場合にはですね、はい、確かに、会社全体でこう計算されるんですけれども、うん、現地法人という形であれば独立社団みたいなもんですからね。
そうなんですよ、そうなんですよね。
それはどういう形でね、うん、日本の生活なりなんなりにね、まあ、植民地じゃないんだから、そんなあっちのものをこっちに持ってきてね、なんていうのはよくないんだけども、やっていくのかと、ちょっと見えない部分ですよね。
国内にはね、うん、管理しないってことはありますよね。
ありますよね。
そうですね。うん、だってデータもあまり良くない
って。良くないってこと
ですね。でも実態はね、うん、そんなに悪くないですよね、うん。結構いいんですよ、日本の企業は儲かってるんですよね。
そうですね。
そうですよ。
うん、アメリカの中でも、アメリカの法人があってね、
そうそうそうそう、
独自にやってますしね。
そういうことですよね。
中国、東南アジアね。
中国からだって、アメリカに輸出したり、欧州に輸出したりするとか、うん、非常に多いんだから、
うん、
で中国の貿易統計にはそれは輸出がいいとか悪いとかね、はい、いい形で出ていくわけですけど、
うん、
日本の貿易統計なんか出てこないから、うん、赤字大きくなっちゃうの大丈夫っていう話になってくるんですよ、
うん、中にはアメリカの方から日本に送ってる自動車会社もね、少しの少量でありましたけどね、それは儲かんねえんじゃないかと思うんですけどねその辺の非常に複雑な社会なんで ねよく見極めたいですよね。
そうですね、
はい、ということで、次のコーナーに行っちゃいます。
はい、
次のコーナーは北浜さんにいつもですね、注目銘柄を挙げていただいているコーナーなんですけれども、その前にいつものようにこれまでの成果をですね、チェックしていこうというところです。
はいはい、
先週3月の19日です。
やりましたね。
やりましたよ。
はい、
スタートトゥデイ3092です。
3092。
それで19日ですんで、20日の寄り付き、2710円で寄り付いてます。はい。
2710円、
今日が2604円です。
おお、ちょっと下がってんね。
下がってますよね、
うん、
先ほど、ね、ネットの通販のあれなんかいいなんつったんですけど、まだこちらには現れてこないんでしょうか。
いや、これから現れてきますよね、
うん、
すぐじゃないですけど、
うんうん、ただ全体的にどうなんですか、消費動向がこの消費税の来週からの引き上げによってどうなるか、
はいはいはい、ネットで買うんだからね、ゾゾタウンだから、はい、これゾゾタウンっていうのを運営してるわけですから、
うん、
でそれにはほらファッションブランドのね、いいというか買いたくなるものがありますから、
うん、
消費税忘れるってサイトを見たら消費税 8% なんか忘れちゃってさ、買いたくなるんだって、
はい、
女性はさ、はい、消費税にやたらうるさいようなことを言ってますけど、 うちのかみさんなんか買うと見たって、なんか欲しいものがあったらやっぱり買うじゃないですか。
そうでしょ、
化粧品とかさ、ああ買ってません？
買ってますよ。
ねえ、
なんか僕は言ってんだ。もう来週からどうなの知ってるか、お前新聞読んでんか、 8% だぞって。
そうそうそうそう、
3% はでけえぞ
って。そうよねって、ねえ節約しなきゃ。
へじゃないわって言ってますよ。
ところがさ、ね、実際はね、買っちゃうんですよ、ところが。
まあ必要なものはね。
いや、必要な、そう限らないよ。お化粧品は必要なのかね、
はい、難しいところです。
答えが出てこない。い
や、難しいところです。どっちが必要なのかなによりますよね。
ね、難しいよ。
見る方なのか、見られる方なのか、自分の満足感だけなのかわからないです。
先天的に美しければ必要ないんだよな。
うん。
ってないんだ
よ。いや、お肌の張りとかそういうのあるじゃないですか。そうそうそうそう、あの、見た目ではなくて。
そうそうそう、今、ね、それをね、ちゃんとするためにさ、結構ね、皆さん買ってらっしゃる、消費税なんかは、それ前には、そのね、あの、消費欲の前には、消費税のね、8% ぐらい、なんでもないんで。
いや、ただ問題はね、その時に、無理をしてね、値段を下げる。これ一応チェックするなんて言ってますけれども、ね、具体的には下げざるを得ないとか結構多いですよね。
それはあると思う。
そういう時にやっぱり、それも株への影響、これを見極めなきゃダメですよね。
それは収益が落ちるかどうかですから、やっぱりその収益
圧迫要素になりますよね。
どれぐらいその、経営にね、マイナスするかというのをやっぱりちゃんと、それは見なきゃいけませんけど、それをその5月末からね、6月にかけてのね、まあ、あの、業績予測っていうのが来期のやつが出てきますから、まあ、それを見るしかないですね。はい、
まあ、家計にとってもね、3% いろんな生活をしている方が日本には多くてですね、本当に 3% って厳しい水準かもしれなくて、企業にとってもね、利益ベースでいけば 3% 万が一自分が被るってことになると大変なことですよね。
いや、それは、あの、大手企業になればなるほどね、3% 大きいです。
でかいですよね。
そうですよ。で、給料を 3% 上げたりしなきゃいけないわけですから。ね、大変ですよ。
そうですよね。
そうですよ。
はい。そういうところをよく見ていかないと。
そうです。
で、あの、スタートして、その前のやついきます。
はい。
日中三菱、7105。これが3月の12日です。7105。
5ね。
3月の12日ですから3月の13日の寄り付きが762円。
はい、
これは、昨日708円までいってますからね。
たですけどね、
今日は768円で、まだ上にありますけれども、
そうですね、まあ、戻りとしてペースとしてはまあいいというか、そんな感じで堅調な戻りですけどね、今日のマイナス7円はちょっとね、いただけませんですけどね。
先週なんていうのは700円までいきましたからね、下の方はね。それからいきなり戻ってきてるんですよね。
まあ、これはフォークリストのね、販売状況悪くないですから、まあ、あの、これからということを考えますとね、まあ、これから堅調に4月以降ですね、持ってくれるんじゃないかなと思いますけどね。
もう一個前に、戻ります。
はい、
NEC3 月の5日です。6701。
6701。
はい。で、6日の値段が346円ですね。これもずっと、
厳
しいですね。
そうですね。
300円から200、安いところでは296円なんていうのもありましたね、昨日。
まあ結構大型株で、大型株への買いがちょっと今のところ、あの、かなり入りにくい状態ですからね。はい、でもこれ、ちょうど300円のところで、まあ揉み合いをもうずっと、1週間以上続けてるんですよね。ですから、ここで一応そこを、こう、ある点確認しているというようなことで、はい、あとは、まあ、登るのをしばらく待つという状況ですね。
だこれ NEC あたりはね、
はい、
データがある、取れる方がいらっしゃったら、その出来高とか、売買代金とかチェックするといいですね。
そうですね。
それは本当に市場とほぼ、この大型株の場合には、同じような動きしているケースがあるんでね。
いや、その市場との連動性高いですよね。ですから日経平均上がってくれなきゃいけませんですけどね。
これの日経平均が上がってくれば、売買代金当然ね、出来高もできてくるっていう感じなんで、株として、自分が保有する株として魅力がある、ないとは別にして、見とくといいですよね。
そうですね。はい、今、出来高も非常に小さくなっているところですから、
はい、
まあ、底打ちが近いような状態ではありますね。はい、
でも、このところちょっとあんまり、ちょっと遡ったんですけれども、1、2、3、4つ。あんまり良くないですね。
まあね。
うん、
まだ、未来はこれからありますからね。
僕の今の不安そうな顔見ました。
いやいや。
なんだよ
って。先高確率が高いってことですよ。
うん、だからこういう時には、いつ、はい、その注目をずっとしてて、
はい、
その銘柄拾うかっていうのはポイントですよね。いつなのか、拾える時期が。 拾えと、つまり買うのが。
あ、今でしょってやつですね。
そういうふうにね。
人の金かかってるんですよ、人の金。
いやいや、これね、はい、新営業年度が始まるんですよ。ね、ですから、僕はしょっちゅう言ってるでしょ、アメリカの、ね、
いいアメリカの
寒波が、和らぐとともに、上がってくるんだって言ってるじゃないですか。
もう和らいでるんですよ。
和らぎって、だから今、次第に日経平均見てもそうですけど、うん、少しずつ、
はい、
基本的にはね、その盛り上がってはいないんですけど、うんうん、少しずつ回復に転じてるでしょ。
ところがね、アメリカの方なんて、はい、ウォールストリートという新聞あるじゃないですか。はいはい、あれに出したらね、はい、もうそろそろね、金現金化しろって言ってますね。個人投資家に向けて、うん。全部じゃないですよ。
あそこは強いからね。
もうね、強すぎるって、うん。だから現金化した方がいいよってね、論調って言いますかね。はい、マネー相談みたいなところに書いてありましたね。
なるほど。英語をやめる人はすごいね、差をつけてるね、これ。
だから現金化すんのかと思いましてね。英語でアメリカの方は。
僕は日本語に翻訳してるんで。
いや、そうなのかって。冷静だな、あっちの、マスコミがと思いましたね。
うん、それはもうかなり上がりましたからね。
かなり上がりましたね。うん、140%。
S&P だってね、新高値をつけた、はい、ちょっとね、つけたばっかりですからね。うん、ですから、それぐらいは強いんですから。ただね、
はい、
やはり基本的にはね、アメリカの株をというか、その数字的にはね、うん、日本の株の方が抜いていく方向は、私は変わらないと思いますけどね。
うん、
今はそうなってませんけど、上がり始めると、日本の株の方がスピードがありますからね、
うん、でも上がり始めるって
上がらないじゃないかってこと
で、ね、そうそう、一昨年だ去年だから比べてみればもう上がりきったじゃないか。
いやいやいや、
あと上がる余地としてみれば、要するに1000いくらですよね。
そうです
ね、
まだ、いや、1000いくらで止まっちゃいけないじゃない。1000いくらっていうのは、はい、1000円上がるのにね、大体1ヶ月かかるんですよね、だから、それで終わってしまったら困りますよ。
まあ、確かに困るか困らないかで言いますと困れます、
はい、だからイエレンさんが言った、金利の引き上げというのは一つの頼りにはなるんですよね、
うんうんうん、
中期的に見た場合に、
はい、
すぐそれはアメリカ市場にとっては芳しくないですけど、うん、東京市場にとっては芳しいんですよ、はい、
でもアメリカ市場の金利は引き上げなんて言ってますけれども、実際に住宅ローンが引き上がってますんでね、ちょっと衰えてきてるって言うんですね、
あ、
アメリカの方がね、
う
ん、まあ、その辺のところを見ていかなきゃならない。
住宅価格上がってますからね。
上がってますよね。だから手届かないかもしれないですよね、
うん、
それで今日の銘柄ですが、
今日の銘柄、はい、今日はね、はい、宝印刷にしようと思うんだよ、7921
7921宝印刷、はい、宝印刷、はい、
7921ね、
今日が21、
あ、これ31だ、
宝印刷、
ちょっと慌ててるね、
7921です。
はい、
宝印刷は今
これはほら
今日が770円ですね、5円です。
証券のディスクロージャーとかね、そういう印刷物を、まあ、作る会社ですから、はい、今はもうとにかく、IPO 銘柄なんかもね、今年というか新年度もね、うん、どんどん出てくるでしょうから、はい、そういうディスクロージャーの仕事っていうのはね、うん、結構まだ拡大すると思うんですよね、うん、ですから、まあ、この株にね、他に、もういろいろいいのがあるような状況になってきてるんですけども、
はい、
これでいきたいと思うんですね、
今日は778円ですね、全日経が5円安、
これ8だっけ、
778円です、
ね、はい、そうですね、
7921の宝印刷と、
そうです
ね、
はい、
先ほど言ったようにこのところ 4回遡ったんですが、相場の状況に押されてますんで、これもどうなるか、相場
これ本当に上がるのかって今顔になったね
常に懐疑的な視点をですね、
あ、そうかそうか、
こう持っていかないと、ごまかされますからね、
いや
最終的には自分で考えるしかないんですけれども、
そうですね、
はい、
はい、
ということで今日の注目銘柄、宝印刷7921です。
そうです、
はい、じゃあ次のコーナーまで行っちゃいます。
はい、
次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです。
あ、
卑弥呼のお告げです。
どうなんだよ、
はい、北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、
はい、
これにもですね、全体相場の動向等々を聞いていこうと、ね、皆さん、このリスナーの皆さん、お前ら、ね、北浜さんとお前と話してるとくだらないことばっかり話し上がってて、お前が大体お前
と僕のことかね、
僕が変な質問するから長引くんだって。それに比べて、卑弥呼の決断は単純明快に教えてくれる、こっちの方がいいやなって言ってる方いたら、あ、今、お前がうるさいって顔しましたね。
手を挙げてください。
手を挙げてください。見えません。 はい。それで北浜さんの分析、プロデュースの卑弥呼の決断。それにいろいろ今後の相場動向を聞いていこうということですね。
はいはいはい。
まあ、で、これいろんなデータが入っていて、
そうです、
今後の動きをですね、数値として、言葉で、示してくれる
という。もう上場銘柄多くてね、はい、とにかく全体がどうなるかっていうのは本当に読みにくいわけですよね。うんうんうん、ですから指標もね、いろいろあるし、ですからもう卑弥呼にね分析して答えをね、はい、日本語で出してもらうと、まずは数字で出してもらうという形なんですよね、
うんうん
う
ん、
そうすると数字がね、これ50ポイント以下は安全度が高いということなんですけども、はい、数字が小さくなればなるほど安全度高いんですけど、うん、今はね37ポイントになりましたね、うん、前回は確か
38です
8ですよね、
ちょっとその前が45がありましたよね。
あ、そうですよね、はい、少し下がってきてって、そしてそれだけで37じゃ意味よく分からないじゃないです
か。
慣れてくれば、でも慣れてくれば分かるんですよ、
うん、
でもね、さらに説明してくれてあってね、
はい、
これ日本語で説明してくれてありますから、私でも分かるんですよねだって福井さんは英語しか分かんないでしょここは相場の、
イエスアイドゥなんて、
イエスアイドゥだって、次なるお次をお待ちくださいって、これ英語でなんて言うの
よ、ね、Please waitネクストお付けですね。
ほう、さすがだね。さすがだね。ここは、ちょっと待ってください。
ノーです。
次なるお次をお待ちくださいと、はい。上昇波動の確認は、5日移動平均線と25日移動平均線のゴールドクレスで確認しましょうですから、ちょうどそれがね、はい、出かけてるところなんですよ。出かけてるところ。ね。
うんうん。
ですから、そうですね。ちょうどいいところにもあるんですよ。
うんうんうんうんうん。で、それがね、まあ、いや、まだ、逆に言いますと、これ今後は、それがポイントだってことですね。
そうそうそう。
まだ、要するに、
5日、
25日をね、このところの下げで5日下回っちゃいましたんでね。
そうですね、そうですね。
それが今度上がってくるかどうか。
まだ上がってこないね。
うん、うん。
はいはい。
で、そのポイント、それがポイントだってことを言ってるわけですよね。
そういうことです、
ね。ただ、環境としては、まあ、危なくない、危なくないっていうのは、つまり、あまり動かないってことですね。前回が38、今回が37ですからね。
そういうことですね。
ただ、今後を見るためには、その確認より、一場所を叩いて、叩くためにはですね、5日移動平均が25日移動平均を上回ってくるのを確認しようよって。
うん、
こういうことですね。
その時にはまたね、ここにありますように、次なるお次をお待ちください。先週もそういうふうに出てた。
次なるお次を待てばっかり最近多いんですけど、
ね。いやそれ待てって言ってたから待たなきゃいけないのに。
はい。
ね、
待ちます。
犬だって待ってるじゃん。待てって言ったら、
はい、
しつけの犬はね、ましてや人間なんだから、
はい、
待てって秘密は言ってるんだから
すいません、
待てなんだよ。
わかりました、はい、そうします、はい、うちなんか確かに犬でも待ちますよ。
ほら待つでしょ、
はい、
人間が待てないっておかしいでしょ。
ただね、待てない時にも、
はいはい、
この卑弥呼の決断のですね、プロデュース、そして、販売している証券スクロービジネスの瀬島校長、こちらに電話をかけていただけると、いろいろお先のことをこれの卑弥呼が語りきれないってわけじゃないですけどもね、非常にパソコンなんで、的確な表現しかしてないんでね、そのニュアンスとかそういうのを校長が言葉で電話だと教えてくれるんですよ。
クールなね、判定なんですよね。
判定ですね。
そこにしかし人間味をね、
身も蓋もないようなこと言いますからねもう全部売っちまえとかね
そう
したら本当に売ってしまえって触れましたから、ガーンとね、
うん、そうですね、
全部処分しなさいとかね、はい、
まあ、乗り代がありますからね。
で、その瀬島校長に今日も来ていただいておりまして、今日のこの卑弥呼の決断ですね、先読みなんか、これどう解釈する、はい、待ってくださいって、僕、待てって言われてもなかなか待つのが
そうですね、
うまくないもんね。
まあ、全般的には買い場というふうに判断していいんだと思います。
はい。
まあ、大きな流れで言うと、13週移動平均線の下に、ある銘柄たくさんありますし、
うんうん、
日経平均自体も13週移動平均線の下に今位置してしまっておりますのでですね、今言われたように25日線と日経平均の5日線と25日線のゴールデンクロス、はい、これを待って、
うん、
25日線が上向いてくるのを確認してからでもまだ十分間に合いますよというふうにいつも お答えをしております。
また要するにそこからでも投資を、まあ、全体の安全っていうんですかね、まあ投資の安全はないんですけど、確認してから買うなりなんなりされても平気ですよっていうこと
ですね。そうですね、まあそれが最後の買いですよという、はい、ことでアドバイスしております。
でも僕は、もう待てない、
はい、
待てない立場、その時にやっぱ個別銘柄でいきたいんですよね、
はい、
全体相場はもういいよって、 全体相場はいろんなね、外国人投資家とかそういうの振り回されて、はい、こっちの思いにいかないと。しかし、思うようにいきそうな個別株を僕は知りたいって言ってるにはどうすればいいんですかね。
突っ込み安になった銘柄を、ぜひ選んでいただきたいと思います。うん、その時は、谷のお告げをぜひ実行していただいて。
天のお告げとかね。いろいろ種類は火のお告げとかありますけど。
だそれは、卑弥呼の決断が株価分析ソフト。これは選んでくれるんですよね。
選んでくれます。選んでくれますよ。ね、必ず毎日日のお告げが、あの谷のお告げが出るわけじゃないですよ、はい、出るべき時に出るということですね、そうですよ、だから仕事終わって家に帰るとね、はい、まあ、用意されてるという形になりますよね、うん、
ひょっとしたらこのところいわゆる谷のお告げ、これ以上落ちないで今後登っていくなんていう銘柄が増えてるんじゃないですか。
そうですね、
ね、はい、まあ、結構増えてますよね。
今日は結構直近のところをご紹介してみたいと思ってます、
は
い
は
い、
それはやっぱり谷のお告げから銘柄紹介していただけますか。
そうですね、
はい、
3月の17日に、谷のお告げ、合格した銘柄です。私はいつも後出しじゃんけんの方がいいというふうに言っておりますので、2、3日上がってから買うのでも十分間に合う。
勝てますよね、後出しじゃんけんは、
はいはい、後出しじゃんけんがいいんです、うんうん、株の場合はですね、はい、特に谷のお告げを実行するときには後出しじゃんけんで、うん、勝利というのを方程式にしていただいた方がいいと思います。3月17日、谷のお告げ合格銘柄、コード番号4208、はい、住友ベイクライト、はい、合格翌日の寄り付き値が375円、
はい、
まだ上がり始めたばっかりですので、はい、直近の高値は397円、
はい、
その差22円ということになります。はい、1000株ですと、まあ、22,000、
はい、
まあ、17日ですから何日も経っておりません、
まあ、1週間ちょっとですね、はい、1週間と2日、はい、
はい、まだこれは持続でいい銘柄ではないかと思います。
まあ、1週間で、1000株だったですが22万2000儲かったわけですね。
そうですね。
でもこれ、出していただいたチャート見てますとね、
はい、
本当に谷の告げに出て次の日からゴーンと上がってきてるんですよね。
そうです
ね、
そうだよね、
いいですね。
スミルベイクライってさ、新幹線乗るとね、はい、必ずテレビニュースを出してるんで、それで非常にいい感じなんですけど、はい、株価をね、捕まえるのなかなか難しいんですよ、これ。
うん、それはこういう、卑弥呼の決断を使ってやれば、
そういうことですよ、ね、それがこうやってちゃんと出たわけですね、はい、最近のことですよ、これ、はい、3月17日って、最近じゃない？
いや、先週ですよ。
そうです、そうです。はい、しっかり出てますから
ね。今後もまたこう登っていく、また可能性はあるわけですよね。当然そうですよね。
そうです。
1000株2万2000で諦めやしねえぞ、俺は。
まだ売り場ではないと。
はい。いね、私もそれじゃあこの、卑弥呼の決断使いたいって方はどうすればいいですか。はい、
まず資料をよく読んでいただいて、じっくりご検討いただいてからご注文いただきたいと思いますので、まず資料請求。東京 03-3589-2481 まで、お電話をいただければと思います、
はい、
もう一度電話番号をご案内させていただきます、はい、東京 03-3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
は
い、
でこれ会員になっていただいた皆様には、先ほども言いましたように、わからない点、あるいはもっとこういうとこが知りたい点がありましたら電話をかけていただけると、校長がみんな答えるってことですよね。
そうですね、
答えな
きゃいけ
ない、はい、やっぱり投資っていうのは一人でやってるよりもいろんな人のアドバイスを受けてやった方がいいですね。
そうですね、
うん、
投資はね、寂しいところありますよね、はい、厳しい状況の中で相談者が大体いないのが普通ですからね、
そうすると相談者がいないと間違えますよね。
いや、もちろんですね、
やっぱり誰か参謀がいた
ら、でも誰でもいいってわけじゃないからね、
はい、
経験豊富な人だけダメよ、校長はまあ30年ぐらいあるからな、あるよね、校長ね、はい、30年あるか、
よすごいですもん、
だからそういう人でないとやっぱりね、相場をこういつもくぐってないと、
はい、まあ、ぜひね、資料の請求を今言った電話番号東京 03-3589-2481 までお願いします。さて、
はい、
ね、東京市場100円以上上がったんですが、だいぶ押されてきたんですが、5番も上がってくれるとね、
先週覚えてます？
はい、
全場下がってたんだよ、
5番上がりましたよ、上がりましたよね、
そうですよ、
5番一段、高にまた戻ってくれるかどうか、
ね、期待したいですね、
期待したいですよね、株が上がると水曜日ですからね、ということで北山さん、瀬島校長、今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。